聖の中の俗というタイトルを今日の説教につけました。俗という言葉、俗っぽいとか世俗という言われ方がされますが、あまり褒められた意味はなく、俗という言葉には世間連れしているとか、あるいは癒しさといったものを表すときによくあてがわれると思います。そしてそれに対してこの俗っぽくない場合ですね、清らかで尊いものに対して私たちは聖という文字を使います。聖書の聖です。聖なるかなと高らかに歌う時の聖であります。聖と俗、そんな使い方、使い分けをするのでございます。先ほど子供たちと一緒にイエス様ってどんな人だったろうかということをちょっとご一緒に考えてみたんですが、どこまで聖なる方だったのか、このイメージとしてはひょっとしたら皆さんの中には青い目をした金髪の西洋人の肖像画が思い浮かぶかもしれませんが、あれはキリスト教が普及してから西洋の画家が描いて想像して描いた絵画でありますので、そうしたイメージをでイエス様を見るのはよろしくないかなと思います。何しろイエス様というお方は生粋のユダヤ人でありますから、おそらく髪の毛は日本人のように黒く、肌ももう少し日焼けした感じの色をしていた、そんなイメージの方がより実際のこのイエス様の姿に近いでしょう。それはいいとしましても、やはり気になるのはイエスの性格でございます。で、聖書にはイエス様の性格についてはこれといって書いてないんです。やはり想像するしかありません。で、勝手に皆さんのこのイエス様に対するイメージというのを膨らませていただくと、どんなイメージが出来上がるでしょうか。先ほど子供たちに尋ねた時も優しい人、いい人、そんな言葉が出てきましたけど、おそらく皆さんも真っ先に思い浮かぶイメージというのは慈しみ深きともなるイエスじゃないでしょうか。そうするとイエス様って優しい目をしていて愛らしく、いつもニコニコしている、そんな表情が出来上がってまいります。でもイエス様にはもう一面で厳しさもあります。エルサレムの神殿に所狭しと並ぶ出店を次から次へと叩き壊して暴れた、こんな記事が聖書にはあります。さらにイエス様ってとっても情の深い熱い人、そんなイメージもございますね。かわいそうな人を見るといても立てもいられなくなり、つい思わず涙を流してしまったこともある、そんなイエス様のイメージもあります。なかなか一つだけのイメージで固めて押し込めてしまうことはできないでございます。どのような性格や風貌をイメージしようとも、イエス様は聖なるお方です。神の子として救い主として間違いなく聖なる人でありましたけれども、その今私が言った聖なるというのは、私どもが思い描く聖なる、ホーリー、これとは ちょっと違っています。見かけはどちらかというと俗っぽかったかもしれないな、なんていうことを私は思います。というか私どもと何ら遜色ないごく普通の見かけだったんではないかと私は思うのであります。で、見かけだけでなくって性格も私たちとさほど変わらず、ただこう本当に穏やかで優しいだけではなくて、時に心を震わせ怒りがこみ上げたりですね、涙もろかったり、たまにはみんなと一緒にちょっと下世話な世間話をしてケタケタ笑ったり、聖書を読む限りそんなイエスを私は思い浮かべてしまうんですけど、これは不謹慎でしょうか。私は今日の例え話はそのようなイエス様の一面がとてもよく出ていると申し上げたいのであります。福音書を今ご一緒に起立して聖なる言葉として今日のところを聞いたとき、皆さんの中にはですね、心の中でイエス様がこんなあざとい話をするなんて、そう思われた方も多いんじゃないでしょうか。確かにこのお話は私どものイエス様のイメージに合いません。イエス様はこんな人じゃないはず、そう思えてならないけれども、よくよく読んでいきますと、私はこれはイエス様のちょっとしたパロディー、そのように言い表したいと思うのです。で、これは例え話です。お金持ちの主人とそのお金持ちの主人に仕える管理人、その管理人がご主人の財産を無駄遣いをしてしまったという設定であります。無駄遣いというか、要は不正に使い込んだんであります。で、それに気づいた、どうなんでしょうか、これ例え話ですから勝手に私も話を膨らませますけど、一緒に働いていた職員の誰かが内部告発したんですよ。内部告発、この頃よくメディアの報道で聞く話じゃないのかな、なんていうふうな気がしてまいりますけれども、これは2000年前のイエスの時代のお話。そう思うと人間は相も変わらず今も昔も同じだなぁと驚かされるんですけど、で、こういう例え話をイエスがしたということはどういうことかというとですね、これが、まあ、しょっちゅういろんなところで聞いた話だからですね、決して当時のユダヤの人たちにとっても珍しい話じゃなくて、ちょろまかしっていうんですか、そういうことが横行していて人々がよく耳にする出来事だったから、それを、そうした話題をイエス様取り上げたんじゃないでしょうか。いずれにしても、この例え話の中で管理人は自分の職を失うという危機に陥ります。当然落ち込むわけです。それが3節の言葉ですよね。管理人は考えた、どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい、まあ、管理人ですからどうでしょう、もう50代60代もう管理職に就くくらいの年齢を想像するわけですけど、もうそのぐらいになったら確かにもう力もないし、若かったらまだしも なんとかいろんな仕事をするこの潰しも効くでしょうけど、もうそんな年でもない。まさか路上で空き缶を前に座り込むこともとてもできない。まあ、このようにこの一旦管理職に就いた人は考えるというのは、まさに私どもの心の中をそのまま図星で表現しているような気がするわけであります。でも何とかしなければならない。そこでこの人は、この管理人は気を取り直すのであります。そうだ、こうしよう、そう思い立って行動に出ます。で、何をしたかというとですね、証書の改ざんであります。彼が管理していたこの債務者のところに出かけて行って、あんた主人からどれだけ借りているのと聞いて、油100バトスですと答えたら、そしたら、じゃあそれ50に書き換えていいよ、小麦100コロス借りている人に対して80って書き換えなよって、こういう指図をしたというのです。明らかに不正を働いております。で、この例え話のオチは8節で、主人がこの抜け目のないやり方を褒めた。で、ここにあります。まあ、普通だったら、まあ、こことありえないわけですけど、あくまでも例え話でございます。いずれにしましても、いろいろと下せないところが多い例え話。なぜこんなにずるい不正な人を主人は褒めるのか。被害に遭った主人が褒めるんであります。それにしても、なぜイエス様ともあろう人がこんなふざけた話をするんだろうか。こんなずるい人を褒めちゃいけないでしょ、許されないはず。こういうふうに私たちは思う。このあたりがこの例え話の最大の疑問でございますよね。で、私はここがイエス様のパロディかなというふうに考えたいのであります。で、そのままここの部分だけを真に受けてはいけません。パロディですから。世間でちょくちょく耳にする話題を利用して、それを前座に置いて、そこから本題へと入っていくのであります。それが今日のイエス様の語り口。まあ、四角四面で実直な人にはこういう話術は多分できないでしょう。そういう意味でイエスという方は、私どもが思い描くようないわゆる聖なる人ではなかったとみなしたいのです。したがって、この部分だけからこのイエス様のメッセージを聞き取ろうとすることはできません。ここだけを切り取って、イエスってこんなひどい人なんていうふうに言うことは許されないのであります。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。例え話の中で主人というのは大抵神様のことと考えてください。ですから、この不正な管理人を神様が良しとしたということでございます。なぜでしょうか。前半がパロディだとしても、この結論はどう考えていったらいいんでしょうか。私は鍵となるのが10節だと考えるのです。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。これはファリサイ派とか立法学者たちがよく使ったユダヤ的なこの論理の組み立てを使 った言い方なんですね。ユダヤ的な論理がこの言葉の背後にはございます。ほんの些細なことも世の中で最低のことでも当てはまるんであるならば、もっともっと大きくて重大で大切なものだったら当てはまらないわけがないでしょうと、こういう論理の持っていき方ですね。で、こういうふうに筋立てをして、イエス様は忠実でありなさいというメッセージをここで語るのであります。時々イエス様はこういう言い方をしておられます。聖書の中にもいくつか記述があるんですけど、例えばこのルカ福音書の11章なんかにはですね、こんな例え言い方があります。聞いたことあるかと思いますが、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに何でしたっけ、蛇を与える父親がいるだろうか。これも今申し上げたユダヤ的な論理で言っております。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。そんなことはしないでしょう。いいものを与えるに決まっているというふうに呼びかけるのであります。そしてイエス様はこのように結論付けます。このように悪いもの、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与え、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。あなた方のような悪いものでもこれだけのことをするんだから、まして天の父はあなた方に最高のものをくださるんだという言い方ですね。この日本語のましてという接続詞でつなぐ、まあ用法と言っていいのかもわかりません。最悪のケースとして、この不正の管理人の例えをイエス様はまず話したんです。最悪のケースとしてですね。許されないやり方なんですけど、結局、この管理人は、なんとか主人に褒められるんであります。主人に対して忠実と認められたということであります。このように悪いことにも忠実であることが大切なのだから、ましてや本当に価値のあるものに対してはなおのこと忠実であれ、このように主イエスは語りかけるのであります。不正とか理不尽がぎっしり詰まっております私どもの社会、不正だと分かっていても忠実を求められ、そうするしかない。下世話の話になりますが、今大変流行している、半沢直樹、あのドラマなんかでもそうですよね。不正に対して社員がこう忠実に、生きていこうとする、そんな場面を私は一度だけですが見た覚えがありますが、この私どもの社会にはそういうものがいっぱいあるわけであります。そうするしかない。それに逆らうことはできない。で、そうしたことを誰しも経験させられるのがこの社会。忠実ということをいろいろと考えさせられますけれども、本当に価値あるもの、11節の今日の御言葉でイエス様が語る本当に価値あるものだったらば、忠実であることがどれほど大切であれ、どれほど神様から褒められることでありましょう。このようにイエスは語りかけてくるのです。まことに忠実であるときに、主人である神様はあなた方に本当に価値あるものを与え、 そしてそれをあなた方に預けてくださる。13節でこういうふうに締めくくります。どんな召使いも2人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。富、それも不正にまみれた富に忠実に仕えるという、なんとも世俗的な話題から入って、本当に価値のあるものである神様に対して忠実に仕えるという結論を主イエスは導き出しているのです。神様という本当に価値あるもの、この世の何者も比較できない尊く清く聖なるお方、罪と不正にまみれた私たちには残念ながら、この本当に価値ある聖なるものにはなかなか触れることができない、まあ、そんなふうに思えるかもしれません。イエス様はこのように、まあ、下世話な話をする、なんとも俗っぽい人でありました。見かけも性格も私どもと変わらないこの一人の男は、こうした俗の中で聖なるものをお示しになったのであります。そして言葉という、この言葉にしてもやっぱりこれは俗なるものであります。この言葉という世俗の私どもの道具を使って聖を示してくださった。俗の中に聖がある、私たちはそのように思い描くかもしれません。俗の中に聖がある、私は今日のこのお話から見えてくるのはその逆だというふうに申し上げたい。聖の中に俗があるのであります。神という神様という大いなる聖が、聖なるものが私という俗を包み込んでいるんです。聖なる中に、聖の中に俗があるんであります。今日の主イエスのこの例え話からそれが届いてくるのであります。お祈りしましょう。天の神様、私どもあなたを自分の限られた思い描きイメージの中から勝手なことをあなたを想像しながら語っておりますけど、このような例え話からあなたは神様の聖なるお姿を示してくださいました。そしてまた私どものような俗なる、そして罪にまみれた人間があなたの大きな聖の中に包まれていることを知ることができました。どうか私たちをこのあなたの聖の中にいつまでも常しえに至るまでどうぞ包み込んでください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。